京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園の中井忠が担当いたします。
さあ今週も始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。今日は月の3週目ということで、京都府立植物園から中井忠さんにお越しいただきました。中井さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中井さんは樹木医をしておられる。
はい、
樹木医というと、まあ、木のお医者さんですよね。
はい、
木になんか聴診器を当てて様子を聞いたりとか、そういうこともあるんですか？
いや、よく言われるんですけれども、白衣着て聴診器でっていうイメージ持たれてるんですが、はい、実際はそういうことはなくてですね、まあ、大変地味な作業になるんですけれども、まあ、木の治療というのは主に冬場のですね、土壌改良といいまして、まあ、木の根っこが元気に次の春から伸びれるような、土をほぐすような作業などをね、主にやったりしてる。まあ、もちろん診断をして、そういう、治療方針を決めて、そういう土壌改良などをやってるっていう、そんな感じです。
そうなんですね。はい、なんか木のお医者さんだから木を見ておられるのかと思ったら、やっぱりそれよりもやっぱりその木の栄養になる土、
そうですね、
をまず見てっていうところからスタートなんですね。
もちろん診断はですね、木を全体を見て、はい、まあ、枝葉の具合なり、うん、いろんなとこ診察をしながらですけれども、治療という意味で言うと、今おっしゃっていただいたように、はい、実は土の中に見えない根っこの方を治療するというのが主な作業になるんですね。
根っこですか。
はい、
なるほど。なんかどういうふうに治療していかれるのかっていうのも全然分からなかったので、また今日ちょっと後ほどね、お話を聞いていこうと思うんですけれども、はい、さあもうこの季節となったらやはり桜ですよね。
そうですね。
ね、どうなんでしょう、京都府立植物園さんの桜の状況は。
植物園にもですね、標本木といいまして、開花を見てる木があるんですが、
はい、
府立植物園の標本木は実は昨日開花をしたところでして、
おめでとうございます。
京都の地方気象台の、標本木というのは二条城にございますけれども、
はい、
あちらは今年かなり早くてですね、3月の17日に開花してるんですけれども、
うん、
例年ですと、気象台の標本木が開花した後1日遅れぐらいで、植物園では咲いてたんですが、
はい、
まあ、今年はやや遅れて3日後に開花したという、そういう形になっております。
そうでしたか。今年ちょっとこの3月入ってから急に暖かくなったりまた寒くなったりと、あんまり安定してませんよね、気温が。
そうですね、はい、ね、
じゃあちょっとそういうことも関係してるんですかね。
そうですね、それにまあ全体的に やはり早かったというようなことも言えるかなと思ってます。
なるほど。早く咲き始めると嬉しいのは嬉しいんですけれども、はい、桜のいい季節が早く終わっちゃうのかななんて思ったりするんですが。
そうなんですよ ね、特にイベントごととか計画してると大変悩ましいところではあります
ね。
え、
でも、はい、どうなんでしょう、京都府立植物園さんの中で桜はどれぐらいの期間咲き続けてるんですか。
はい、実はですね、はい、植物園は桜大変自慢にしておりまして、
はい、
今桜の品種の数で言いますと、180品種ありまして、180品種500本って言ってるんですけれども。
180品種500本、
はい、
そんなに中に。
そうなんですよ、実はあまり本当に知られてないんですが、はい、このぐらいの品種数を見れる施設というのは全国的に見てもかなり、ほとんどないんじゃないかなというぐらい、自慢にしておりまして、まあ、この中には本当に早咲きのものになると1月から開花する品種があったりですね、
はい、
それからまあ遅いものになると4月の下旬くらい、うん、年によってはゴールデンウィークあたりに咲くような品種もありますので、実は大変長い間ですね、
はい、
桜の開花っていうのは見ていただける。早咲きとはまた別にですね、秋に咲くような品種もありますので。
秋に咲く、桜が秋に咲くんですか。
そうなんですよ、
私見たことないんですけ
ども。そうなんですよ、ですので、まあ、植物園桜とともに紅葉も皆さんに見ていただく人気の季節になってるんですが、
はい、
まあ、紅葉、赤い紅葉を背景に桜を見ていただけるという、そういう、まあ、場所もありまして、まあ、それも含めると実は1年のうちでだいぶ長い期間ですね、
はい、
何かしらの桜は鑑賞していただけるということで、
うん、すごいですね。
まあ、かなり特徴があると思っています。
ねえ、 わあ、でも桜ってそのいろんな180品種あるっていうふうにおっしゃいましたけれども、多分私が知ってるのって片手で数えられるぐらいしか知らないんですけれども。
だと思いますね。まあ一般的にあの桜のお花、あの絵で描いたらっていうようなこの5枚の花びらの薄ピンクで、花びらの先がちょっとあのへっこんでるというようなね、あのまあ一番あの当たり前の桜をイメージされると思いますが、もう桜の品種の中には本当に多様でして、例えば黄色い色の花が咲く桜ですとか、緑の色が咲く桜ですとか、まあ、花びらの数はあの5枚が基本ですが、10枚だったり50枚だったりで100枚だったり、多いものになると200枚ぐらい一つの花に花びらがついてるような。
200枚、
そうなんですよ。
あの200枚も花びらがついてたら重たいんじゃないですか。
かなり重たい感じで、まあ、重厚なイメージといいますかね、一般の方が見てあれこれ桜なのかな、どうなのかなと言っていただけるような、それくらいですね、あの変わった桜もたくさんあります。
じゃあそういう桜がまあ順次咲いていく。
そうですね、
はい、そうなんだ。桜が咲いているエリアというのは決まってるんですか。
はい、主に、植物園正門入っていただいた、正面の桜林というエリアと、それからやや遅咲きのものについては北山門近くの桜品種見本園というエリア、こちらに集めておりますので、
だ
いたいそのエリアで鑑賞していただけるようになっています。
なるほど。あとさっきおっしゃった秋にも咲く桜があるということなんですが、その桜もそのあたりに咲いてるんですか。
こちらはですね、植物園の中に中良木神社という神社がございまして、この神社の参道近くにこの秋咲き桜を集めたエリアを作っておりますので、神社の周り紅葉するモミジが多いので、本当にモミジと一緒に桜を鑑賞していただけるということで、ここ数年特に人気になっているエリアでもあります、
そうなんですね、私ちょっとその桜がそこに咲いているっていうことを気づかずにやって過ごしておりました。飽きませんね。
いえ、ぜひ見に来てください。
ねえ、2023年の秋はじゃあ、 秋に咲く桜も楽しめる、
そうですね、
紅葉とともにということですね、まあ、ちょっとこれまたその季節になったらぜひご案内いただければ嬉しいんですけれども、よろしくお願いいたします。
ぜひおいでください。
ね、あと桜というと私小さい時から育ってきたところのちょうど裏手に野生の桜が、多分山桜だと思うんですけれども、咲いていまして、なんかもうそれこそ30年40年とずっと咲き続けていると、花数が減ってきているような気がしてたんですが、やっぱりそれって寿命とともに桜の花の咲き具合も。
そうですね、まあ、桜は短命だというようなお話もよく言われたりもするんですけれども、やはり古木化老齢化してくると徐々に弱ってはくるんですが、実は桜そのものが生命力が弱い植物ではなくてですね、根っことか枝葉を大変旺盛に出す力を持っている植物ですので、先ほど言いました土壌改良といいます、根っこの周りの土を良くすることで、古木になった桜もですね、また再生して元気になって大変たくさんの花をつけるようにもなりますので、そういう意味ではこの治療や面倒を見る作業をすることで、応えてくれる力の強い植物でもあるんですよね。
なるほど。じゃあ樹木医の先生からしたらちょっと手を加えて常に気を配っていると、その応えてくれるというのが分かりやすい。
そうですね、非常に応えてくれる力の強い植物だと思っています。
その土を改良する、ということなんですけれども、どんな風にされてるんですか。
まあ、いろんな方法はあるんですが、特に植物園で特徴的なのは、まあ、生きてる根を傷つけずにその根っこの周りの土をほぐす方法として、エアースコップという機械がありましてね、空気の力でその根の周りの土をほぐすようなことを、ここ10年くらいですね継続してやっています。
あのエアースコップで空気の力、はい、ということなんですけれども、はい、それは常に土の中に埋まってたりするんですか？
ね、エアースコップ自体は、技術者が持って、はい、手で持って作業する、うん、まあ、あの普通のスコップとはちょっと形状は違うんですけれども、
はい、
穴の開いた筒のようなところから圧縮空気を出すことによって、
はい、
土をこの吹き飛ばしながらほぐしていくっていう、そんな方法でですね、土はほぐれるけれども生きてる根は傷つけないっていうような形で、根の周りの土を、水や空気の行き来ができるようにほぐす、そんなやり方なんですよね。
そうなんですね。でもそれってやっぱり自然にそのなんて言うんでしょう、過ごしていくうちに土って硬くなるんですか？はい、
どうしてもやっぱりあの雨とともに栄養分も抜けていきますし、長年あの踏み固められたりするとやはり根の周りの土って固まりやすいんですね。
うん、
植物園なんか特にこれからの季節ですけれども、
はい、
お天気が良くて桜が開花してると1日に2万人ぐらいのお客様いらしてくださるの で、
すごいですね。
まあ、そういった方々にその木の周りにも寄っていただいて観察もしていただいてるんですが、
はい、
そうするとやっぱりその人が踏み固める力で根の周りの土も固まってしまいますので、
そうか、
これをまあ冬の間にですね、
はい、
そのエアスコップなどを使って土壌改良でほぐしていくというのことを繰り返しているところです。
なるほど。そういう作業をしておられるところを私ちょっとまだ見たことがないんですけれども、はい、あれだけ美しい桜をたくさん見させていただけるということは一年を通していろんなお世話をされているからなんですね。
そうですね、やはりあの特に冬場のそういった作業が、うん、あの大事になりますので、う
ん、
まあ、あの冬場お客様も少ないので、ぜひまたおいでいただければ、うん、そういった作業も見ていただけるのかなと思います。
そうなんですね。じゃあもう、はい、あの普通にあのオープンされている時にそういう作業を
作業もやっております。はい、
じゃあちょっと意識してみていったら気づくかもしれません
ね。そうですね、はい、
そっか、じゃあ今桜さんの治療をしてもらってるんだなっていう感じですね。
はい、
そうなんですね。そっか、でね、あの本当に私たちも真下に行って見させてもらってるんですけれども、はい、まあ、桜の根からしたら重たいんだよってところなんですかね。
まあ、そうですね、あの木のことだけを考えるとあの根の周りの土は固めないで踏まないでっていうところなんですが、
うん、
まあ、植物園はあの生きた植物の博物館というような言い方をしておりまして、
はい、
もうこの生きた樹木そのものも展示物ですので、
はい、
特に花の季節はですね、うん、皆さん近寄っていただいて、
うん、
あの木にも触れていただいてですね、
うん、
目の高さで花を観察していただく、
うん、
そういったことも非常に大事にしておりますので、
うん、
ぜひね、あの木の近くまであの近づいて観察していただけたらと思っています。
なるほど。あとあの桜の木はカットとか勝手にしちゃいけないって聞いたりするんですけれども、はいはい、それはやっぱり事実なんですか？
そうですね、あの他の木と比べて、うん、あの腐りやすい小さな傷で、
はい、
腐朽菌と呼んでる、
うん、
菌が入りやすくてですね、腐りやすいので、はい、まあ、桜はむやみやたらに切らないでというようなことがよく言われるんですけれども、うん、
はい、
あの同時にですね、まあ、腐りやすいのは確かなんですが、同時にあの根を出したり新しい芽を吹く力というのも非常に旺盛な植物ですので、今申してますようなその根の周りの環境を良くすることで、
はい、
まあ、腐っていって行ってもですね、うん、またあの面倒を見てあげることで、
うん、
あの元気を取り戻して、
うん、
あとまた何十年も100年も生きれるような、
うん、
あの木として元気に育っていく、そんな力も持ってる植物でもあるんですよね。
そうなんですね。やっぱり、はい、きちっとその樹木医の方によってお世話をしていただくことで、
はい、
元気に長生きしてくれる。
そうですね。
なるほど。そっか。でもね、あの桜の木にはたくさんあの虫たちも寄ってきますよね。あれは甘みがあるんですかね。
そうですね、蜜のあのたくさん出るような品種もありますし、
うん、
植物園としてはその植物そのものもそうですけれども、
はい、
あの先ほど来申しているあの土の中にいる微生物とかですね、
はい、
まあ、昆虫とか鳥とか、うん、そういった、まあ、生態系と言われる、そのものをですね、
うん、
植物園として大事にして皆さんにも感じていただきたいなと思ってますので、うん、まあ、虫や鳥や小動物も含めてですけれども、うん、そんなものもあの豊かな植物園の魅力の一つかなと思っています。
ね、これからまたね暖かくなってくると虫たち鳥たちたくさん寄ってきてくれると思うんですけれども、
はい、
また3月の末にはね桜をしっかり見れるライトアップもありますよね。
はい
ね、2023桜ライトアップ、 こちらが3月25日の土曜日から4月9日日曜日までですね、
はい。
で日没午後6時30分頃から午後9時までです。入園は午後8時までとなっていて、入れ替え制ではないのでお昼間入っていただいたらそのままいられる、
ね、
ことですよね、はい。で、はい、さっき聞いたんですけれども再入園も可能、可能なんですね、
はい。
なのでチケットはしっかり持っておいてくださいということですね、はい。で場所なんですけれども園内の桜林エリア、先ほど言っていただきました正面玄関入ってまっすぐ
突き当たりですね、
はい。そこで、約300本の桜をライトアップ、
はい。
ね、でも300本だけじゃないんですよね、植物園の中には500本ぐらいの、ね、
そうですね、全体では ね、はい、
ね、すごいですよね。ということでぜひこの期間に美しい桜たくさん見ていっていただきたいと思います。また3月25日から4月9日で、観覧温室の夜間無料開室、
はい、
も行われているということで、こちらは5時30分から午後9時まで、入室は8時半までということですけれども、桜ライトアップの期間中に観覧温室にも夜間入っていただけるというイベントになってますよね、
はい。
こちら通常ですと観覧温室別途
料金になります
が、はい、無料で入っていただけるので、ぜひにこの期間に来ていただきたいと思います。ここでは、球根ベゴニア展を同時開催されているんですね、はい。またもう少し先4月になりますと4月14日金曜日から16日の3日間こちらは桜散歩、
はい。
これは園内を散歩する、
そうですね、ご案内させていただきます。
おー、じゃあちょっと職員の方からお話を聞いたりしながら、
はい、
あ、いいですね、こちらがその14日から4月の14日から16日の間で午後1時からですね、
はい、
各60分ということで、
そうです、
贅沢ですね、60分間も、
はいは
い、いいですね。うわ、これぜひぜひ行っていただきたいと思います。そしてもう一つ4月14日から16日の間には里桜展、
はい。
この里桜って何ですか？
まあ、今皆さんがイメージされるソメイヨシノを中心とした桜以外にですね、
はい、
いわゆる八重桜という花びらがいっぱいあるような多くの種類の桜をひっくるめて里桜と呼んでるんですけれども、はい、その桜の多様性を見ていただくための展示として里桜展という形で続けさせていただいている展示会になります。
なるほど、ソメイヨシノよりも少し後の季節
ですね。そうですね、
はい。あー、じゃあちょ、ね、もう3月25日からずっと約1ヶ月間桜を楽しめますね、
そうですね。
こちら里桜展は午前9時から午後5時までです。最終日は午後4時までとなっています、
はい。
で14日から16日ですね、日程は園内の里桜を中心とした切枝展示や桜文化の紹介をされるということですので、ぜひ春桜満開の季節に思いっきり京都府立植物園で楽しんでいただきたいと思います、
はい。お越しください、ぜひ。
はい、もしかしたら園内で中井さんにお会いできるかもしれませんね、
はい。ご案内させていただきます。
ありがとうございます、はい。ということで今日は京都府立植物園から樹木医でいらっしゃる中井忠さんにご出演いただきました。
どうもありがとうございました。
中井さん、ありがとうございました、はい。またぜひお話聞かせてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。以上、京都の生き物ラジオ図鑑、今週は、京都府立植物園の中井忠さんにご担当いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。